文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は、2021年11月14日放送の回のこの後ですね、これから外伝の、収録になります。今回はですね、テーマが聞いてよチャーリー、私がコロナ禍に考えたことということで、まあ、1年半ぶりにチャーリーさんが、本編ではですね、パーソナリティということになりましたが、外伝はですね、まあ、参加者は、本編のまま皆さん残っていただいて、私、塚越健二の方で司会をさせていただきますということで、よろしくお願いします。ね、本当に、まあ、なんていうんですかね、チルな放送ということで、なんか、こう、いつもと少し違ったかもしれませんけれども、なかなか楽しい放送だったんじゃないのかと思います。そして、ここから外伝もですね、皆さんの、たくさん送っていただいたメール紹介していきたいと思います。まずこの方、レンさん、はじめまして、サイエンストークというポッドキャスト番組でパーソナリティをしているレンと申します。予告編にて、サイエンストークについて触れていただきありがとうございました。ライフの番組の雰囲気がいいなと思い、過去回も聞き始めています。ありがとうございます。私にとってコロナ禍で起きた大きな変化は、やはりポッドキャストを始めたことです。私は現在、科学系の研究職として働いているのですが、漠然と日本の科学界がもっと盛り上がればいいな、科学ってアニメとか漫画とかと並ぶ面白いコンテンツだからもっと魅力が伝わればいいなという思いを持っていました。そんなことを考えている中で、日本ではまだ少ないのですが、科学系の話をしているポッドキャストの存在を偶然ネットで知りました。自分はリスナーとしてしばらく聞いていましたが、ラジオは文字や動画に比べてなぜか親近感が湧くし、聞いたことを誰かに話したくなるということに気がつきました。これだと思い立ち、気づけば科学をポップに楽しく語るサイエンストークという番組と、さまざまな専門家をゲストに呼んで対談するサイエンスマニアという2つの番組を立ち上げて、すっかりポッドキャストにのめり込んでいます。日本の科学界が落ち込んでいる中、何か楽しいお話ができればいいなという思いを持ちつつ趣味で活動していますが、その一方で多くの人に届ける難しさも同時に感じています。音声業界が盛り上がりつつある中、広く一般の人に届く大手のラジオ局の存在はますます重要性が高くなるのではないかと思います。私のような個人でやっている番組とラジオ局がいい関係を築きながら、今後もラジオシーンが盛り上がるといいなと思っています。長文になってしまいましたが、コロナ禍は私にとっても、とっては大きな転機があったので、同じような前向きな転機があった方のお話なども聞けるのかなと、放送を楽しみにしています。今後ともライフを楽しく聞かせていただきたいと思います。ということで、ありがとうございます。まあね、本編でたくさんお話出てた、要するに楽しくやるっていうことを、まさに、書いてくださってますよね。あとはやっぱり、ね、このライフもね、間接的に影響を感じていただいて、こういうことやってもらうというのは、なんかね、喋ってる方としても非常に嬉しいなと思います。ありがとうございますということです。もう一つ行こうかなと思うんですが、そうですね、じゃあこの方ですね、鶴賀太郎さん、もうすぐ49歳東京都の方です。チャーリーお帰りなさいということで、チャーリーさんじゃない、僕が読みますけど、僕がチャーリーさんに向けて喋りますねチャーリーお帰りなさい。サブパーソナリティの皆様もそれぞれに個性豊かで大好きなのですが、それでも初期メンバーからのリスナーとしては、チャーリーが戻ってくるとなると、やはり無条件に上がるというものです。またチャーリー節が聞けるのかと思うと、ワクワクが止まりません。しかし、もしかしたらそのチャーリー節が聞けないのかもしれない、と一抹の不安を抱いています。というのも、予告編でチャーリーがこれからのラジオパーソナリティはチルだと、野村くん一ばりのボソボソしゃべりで語っていたからです。しかし、それではチャーリーの文化系トークラジオライフではありません。比較的最近聞き始めたリスナーのために、チャーリーこと鈴木健介さんの MC の特徴と魅力を語るなら、それは圧倒的構成力と進行力です。カーニバル化する社会、サブカル日本の新自由主義、反転するグローバリゼーションなどの著書に見られるように、鋭く、社会への変化を感じ取るそのセンスでアジェンダを設定し、豊富な知識でさまざまな議論の切り口を想定した上で、集まったリスナーからのメールを加味して完璧な構成を作り上げる。そして時にチャーリーのことをいじったり野獣化するサブパーソナリティのお兄様方をものともせず、バシバシ力強く番組を進めて練り上げた構成のゴールに持っていく圧倒的進行力こそが MC チャーリーの魅力でした。その力強い進行と、声を張ったトークは過剰な自意識とともに、いわば一つのチャーリー印になっていたのです。しかし、チルい、トンマナの仕切りで、果たしてチャーリーの魅力が出るのでしょうか。 そんな不安を抱きながらも、やはり時代の空気を読み取る気鋭の、かっこ元若手社会学者のチャーリーこと、きっと方向転換は何かを感じ取ってのことだろうと思い、ちょっと考えてみました。そして気づいたのです。やはりチャーリーは時代の空気を読み取っているのだと。キーワードは需要です。トランプ以降、分断の時代とよく言われますが、分断は同時に需要の重要性を高め、2019年 M1 のペコパに象徴されるような需要というのも大きなキーワードになってきています。それに対して、従来のチャーリーの進行は完璧な構成を練り上げ、そこに向かって進行をコントロールするまさに、番組の支配者、マスターオブセレモニーだったのです。それはまさに、不権による、支配でした。しかし需要の必要性を感じ取ったからか、はたまた育面経験を通じて新しい不権の形に気づいたからなのか、チャーリーはそのスタイルを変えようというのです。支配から需要へ、不正から母性、ああ、なんと深淵なる変化なのでしょうか。そして僕はローファイチャーリーが、ただネクラ MC になることなく温かい愛に満ちた信仰になることを確信したのです。ブラボーチャーリー、母なるチャーリーの誕生です。ブラボー、興奮を禁じ得ません。でも本当のことを言うと、ゴリゴリに仕切るチャーリー節にちょっとだけ期待していたりもしていますと。いずれにせよ、チャーリーお帰りなさい。みんな待っていましたよ。ということでですね。鶴岡さん、こう、文章はですね、まあ、たくさん、なんていうんですかね、こう、びっくりマークがついているんですけれども、どうでしょう、チャーリーさん、これ、このメールは。
これ、音だけで聞いてる方のために説明をしておくとですね、僕以外のズームの画面、今、こう、見ながら、やってたんですけど、それぞれのリアクションがね、この番組へのその関わり度合いのね、なんかこう、雰囲気を表していて、つねみさんはもうなんかこう、微笑ましく、うんうん、みたいな感じで聞いてて、永田さんが大爆笑してて、ポテトさんが何のことって顔してるの最高に面白くて。誰にもわかんない話も含めて、どうせ中年みたいなとこあるんですけど、ただ、まあ割とあれですよね。僕がなんかその、シルク行かなきゃねみたいな感じで予告編で言っていたやつを、こう受け取って、何かこう、深淵な意図があるんじゃないかみたいな風に、まあ言ってくださって、いるんですけど、まあ深淵な意図はもちろんあるんですが、深淵な意図はあるんですけれども、まあでも、なんだろうな、でも、深淵な意図の話でいい？
いいっすよ、全然。
なんか深淵でもないんですけど、まあ、ここにもその書いてあるように、その、まあ、ある程度の構成を作って、その構成通りに、まあ、進めていくっていうものを、今回はやめようっていうのを、鶴賀さんのメール読む前から本当に思っていて、だから、今日実は打ち合わせのところでもね、ちょっと裏話になっちゃいますけど、もう構成とかこのパートでは何の話をするとか今日は決めないので、なんかさっきと同じ話後でもう一回みたいな感じになっても全然いいですっていうふうに、まあ、お願いをして今日始めたんですね。だから僕が多分今まで、やった中では、一番こうびっくりするほど、まあ、構成のない、もっと言えば、その、MC のね、スキルとしては、そういうパートがね、変わるたんびに曲開けて、さっきはこういう話してましたけどって一回まとめてから喋るみたいなことやってたんですけど、まあ、一切やらなかったみたいな、まあ、感じです。で、それはね、多分その、進行っていう、その進めていく方のね、進行っていうのが、うん、やっぱりある意味でその最初に言った言葉の問題、その言葉を使って、その何かを、その、なんて言うんだろうな、まあ作り上げたり進めていくことに対する大きな、まあゲームチェンジ、ルールチェンジみたいなものっていうのが多分、あるからだというのはすごく思っています。一つは、番組中でもちょっと言ったんですけど、やっぱりその、安倍政権から菅政権に変わっていく中で、その、まあ、説明しないみたいなことが批判の訴状に上がることがありました。で、一方で、僕は割とその菅政権におけるその適切に対処しているみたいな言い方、政治家としては不誠実に、まあ、見えるけれども、まあ、強い共感を感じるところもあったんですね。なんでかというと、まさに昨年その大学っていうのは、そのなんでこんなに学費がかかるんだ、説明しろとか、なんかオンラインってサボってるんじゃないのかっていうのをものすごいこう批判されてるようにやっぱり感じて、もちろんなんかこう頑張ってくれているなって思っている人もいたと思うんですけれども、やっぱりそういうなんていうか強いこう言葉を前にしたときに、なんかこう言葉っていうものを使って尽くして説明していく限界みたいなものを まあ、大きく感じて、なんかその言葉で丁寧に段取りをして、その通りに進めていけばうまくいくみたいなことっていうのが、ちょっと自分自身信じられないなっていうふうになっていた。その中で、その、もっと対話的なとか、もっと流れに任せるみたいなことの、まあ、重要性を感じたり、あとはまあ単純に、これはもう、なんていうか僕らにとっては深刻な問題なんだけれども、対面授業が再開されたことで、対面の授業の先生が怖いですっていうクレームが結構大学に来るようになっていて、
うん、
まあ、要するに人が目の前で喋ってるっていう、いわゆるその昨年やった臨場性の暴力ってね、斉藤玉樹さんが言っているような、人が目の前にいて喋ると怖いな、みたいなこととかっていうのに、多分みんながすごいセンシティブになっているから、それはやっぱりなんか、ルールを変えて喋んないといけないなっていうのはちょっと思ってたんですよね。だそういうのがある中で、まあ、今回、まあ、出演するにあたって、まあ、テーマもさ、本当はこんななんかこう、聞いてよ、チャーリーみたいなテーマじゃなくて、もっとなんか難しいことを考えてたんだけど、なんかこう、打ち合わせの時も、俺のなんかこう言ってる難しい話をみんなが一生懸命汲み取ろうとした結果、なんかうまくテーマに落とし込めずに2、3時間難航するっていうのをまあ直面して、これはちゃうなとって、そういうことじゃねえな。
最後のね、最後の最後で、本当にラストの2、30分でこっちのテーマに変わりましたからね。
うん、もちろんその2、3、そのね、2、30分のその時間っていうのはすごく大事、うん、最後のね、2、30分に行くために数時間が大事だったのかもしれないけれども、やっぱりこう、いろんなことがね、なんかこう、無駄を許容できないこのオンライン環境の中で、やっぱりそこに付き合わせて、こう、うんうん言って考える時間を自由に人からいただくというのもやっぱ違うし、まあ、そういうことをまあ踏まえて、なんかその今の時代のなんか作り方、あり方みたいなものって、なんかこう新しくできねえのかなというようなことを、まあ考えてはいたんですけど、逆に、いかがでしたなんかっていう、なんか皆さんがパーソナリティをね、その担われていた時と、まあ比べても今日だいぶ僕ゆるくというか、そもそもパーソナリティだったのかどうかすら怪しいぐらいの、司会じゃないけどな、進行だったと思うんですけど、皆さんちょっと今日喋っててどうだったかっていうのを教えていただければ。
僕からいいですか？
うん。
僕はやっぱりその、本編でも言ってたその文脈ですよね。やっぱり喋るときってどうしても僕もね、メイン、やりましたけど、最終的にこの文脈で喋ろうみたいなことは、やっぱなんとなく頭に入れてるから、こう、構成がどんどん固まっていくんですよね。あ、このパーツ埋まったみたいな話でいくんだけど、やっぱりなんか、こう、構成が、あるいはそのパーツが、そして文脈をっていうことを意識しすぎると、こぼれちゃったもの話せなくなっちゃうっていうところがやっぱ出てくるんですよね。でもちろん、その文脈フリーになっちゃうと、まあ、いわゆるツイッターのクソリプみたいな、こともある。問題はあるんだけれども、文脈にこだわりすぎて、それこそね、つまんなくなっちゃうってことですよね、一言で言うと。楽しくなくなっちゃうっていうこともあると思うから、そのバランスすごいなんか今日考えたなっていうのが一個あるんですけど、どうでしょう？永田さんとかはいかがだったでしょうかね。
新鮮だったよね、すごくね。で、なんていうのかな。ともすると、こういう、別にライフがそうだったわけじゃないんだけど、こういうなんか大人数で、あーだこーだ言うような、作りのイベントとか番組とかって、なんかこう、声の大きい人がなんか、勝つみたいなところとか、話が上手い人がなんか、立派に見えるみたいなのがあると思うんですけど、私、それちょっとどうかなと。
うん、
別に、ゆるゆる、たどたどしく話していたとしても、すごく深い内容のことを言う人もいるし、なんかだ、うん、私だけ電波が悪いって話がちょっと、まあ、チャットで見えてるから、ちょっと、まあ、いいとして、とりあえず話しますけど、そういうことがあるから、チャーリーがやり方変えたいと思ったっていうのは、そういうところで、なんか気持ちわかるなとは思ったよ、
うん。うん、そうですよね。まあ、本当に、ね、文脈だと、村山さんも手を挙げてるんで、じゃあ村山さん。
はい、こういう雰囲気にしていきたいって話が、結果、ナッキー先生とかと一時期オンラインでやっていたお茶会っていうコンセプトの、ゆるっとしたおしゃべりにすごいなんか近かったなと思って、というのは、なんか誰か理路整然と声大きめで身振り手振りで アグレッシブに何かをプレゼンテーションする的なコミュニケーションじゃない、まあ、それは私が普段仕事しているような場でよく見られるいいこと、いいものとしてされているコミュニケーションなんだけれども、なんかそういうんじゃない方向にこう世の中が求めてるのかなっていうのが今回の放送でも感じられて、とっても興味深かったです。
そうですよね。ついなんかIT 系の人はついろくろを回しちゃうみたいな話もあったりしますけれどもね、身振り手振りで言うとね、ろくろ回す問題って調べると出てくると思いますけれども、ポテトさんにも聞きたいんですけど、ポテトさん、まあ、チャーリーさんとこういう感じで一緒にやるのは初めてだったと思いますけど、今日のライフ、どんな感想を持ってるでしょうか。
なんかすごい、ちょっとぼーっとしてたんですけど、お話を振っていただいて、すごいお話ししやすくてよかったな。わかんない、私はちょっと初めてだったので、今日がチルなのか何なのかよく分かってないっていうすいません
チル、まあ、チルだったと、なんとかなんとかだった、なんとかるだったっていうねそうかもしれない、うん、でも山本さんの出してくるいろんなこう例の話とかがね、やっぱり例のごとく面白かったなというのもあったりとかして、そして、まあ、つねみさんにも今日の感想、つねみさんも本当にライフお久しぶりということで、どういう感想を持ったかお聞きしたいかなと思うんですけれども。
はい、僕自身、そうね、数えたら3年ぶりなんですね。調べたら2018年の忘年会だったなと思うんだけれども、忘年会であれ、確か1月1日ってか、ね、大晦日の夜になったんだよね、以来だなと思ったんですけど、率直に15周年ってタイミングもあって、番組が新たなステージに入ったなと思いました。ということでね、なんかやっぱりすごく覚えてるのがね、長谷川さんが、そうだな、ライフが10周年の時に哲也さんが編集したライフ本が出たでしょ、うん、あの時の長谷川さんのインタビューってすごい覚えていて、ちょうどだからチャーリーが何だろう、最初の休みから復活する時だから、その何だろう、ちょうど2人目の子供が生まれた頃かな、でチャーリーにこうで、それでいて休むことを互いにこう提案しただか合意したって話をしててね、で休みから明けたチャーリーは明らかに一皮も二皮も向けて帰ってきましたって一文すごく覚えてるんですよ僕、うん、でそれをね、すごく感じて、あ、またなんかチャーリーも新しいステージに入ったし、でチャーリーがいない間、あの時早水さんが頑張ったように、本当に永田先生とか塚越先生が頑張ったりとか、あとやっぱり僕は感慨深いのは、ポテトさんには僕の原稿手伝ってもらってた時期があったりとか、あと学生時代から知ってんだよね、シノドスの初の新卒入社社員みたいな感じだった、すごい懐かしいよね、あの頃から知ってるから、でなんかで長谷川さんと仕事するのも久々で、あ、みんながなんか深くなってるって、何より今日の塚越さんの話じゃないけど、あ、議論するのって、ってかおしゃべりするのってこんな楽しいんだってことをみんなで分かち合えたし、リスナーに伝わったらそれでいいんじゃないかなというふうに思った次第なんですよね。そこを一瞬関して、僕、新型コロナウイルスの本質って突き詰めると人と人との距離を空けることだと思ってるんですね。それも物理的にも心理的にも。で、やっぱりだから、まあ、いつもそうだけれども嫌な炎上事件って日常的にね、まあ、先週もすごいの起こってたし、あとやっぱりこう僕も例えばよくネタにしてんだけど、コロナ前から例えば中川くんとかってさ、なんかノリは合うけどそりが合わないよね僕らとかと思ってたら、なんか本当にどんどんこうそりが合わない人が増えてったな、コロナでみたいなことがね、多分みんなあると思うんですよね。でそんな中、あ、僕たちおしゃべりできるんだ、おしゃべりするのってやっぱりこんな楽しいよね、放課後の物質感っていいよねっていうのがね、すごい伝わったんじゃないかなっていうふうに思いました。これからだからまた新しい5年が始まるんじゃないかなっていうふうに思った次第でございます。長くなりましたが、はい、
新しい5年が始まったらいいけど、もしかすると今日で最後かもしれないからね
そんな悲しいことい
や、まあ、それでしょう、本当にそういう形になるかどうかはちょっとまあ分かんないんですけど、どういう形になっていくかとか、この先の話は全然分かんないんですけど、なんか昨日のそのマツコ会議、他局の番組で申し訳ない、マツコ会議の話したじゃないですか。で、なんかあちこちで音回ってる、大丈夫、うん、どっかで張ってるね、
ま、うん、
多分ね、それは俺が悪い、ちょっと待って、
あれですね、
一回使おうし、はいはいはい、ちょっと引き取って、
もちろんこれもうやっぱりズームあるあるですから、ある種のやっぱこの1年半で私たちも なんかこういうことが起きたときに、なんでしょうね、あ、わかりましたみたいな感じで、何事もなく、あのね、バトン渡されても喋れるようになったみたいなのは、これ多分あの多くの人がね、私たちだけじゃなくて、みなあの聞いてくださってる皆さんもこういう経験あるんじゃないのかなと思いますが、ある意味でトラブル対応っていうんですかね、なんか少しこういうの慣れたような気もしますよね。そんな感じで、もう永田先生がめちゃくちゃうなずいてますけれども、
あるある。でも私の声はどうでしょうね、なんかさっきノイズが乗ってたみたいなんだけど、ちょっと変えましたけど、
バッチリですよ、
大丈夫。あ、よかったです。うん、やっぱね、あれなんだよね、あの一つズームっていうかリモートにみんなが無理やり慣れたことによって、なんかこうトラブルに寛容になった感じっていうのはちょっとあるかなとは思うかな。あの繋がらないですとかね、あのそういうことを、なんかちょっとチャットでずらっとありがとう、みんなコメントちゃんと見てますよ、あと倉本お前起きてて大丈夫なのかっていうね体は大丈夫なのかって一応あのいじっときますけれども、うん、なんかねそういうなんて言うんだろう、ちょっと寛容になったっていうところは、さっきほら常見さんがなんかこうライフの新たなステージみたいな話してたけど、うん、まあライフは前から寛容だったとは思うけど、なんて言うんだろうな、本番中、本放送の中であのダース・レーダーさんの番組の話塚越くん言ってたけどさ、うん、なんか寛容だったり、だってダースさんの番組めちゃめちゃ緩いよね、あの音つながらなかったりとかもするしね、
うんうん、
なんだけど、寛容さとか、あとあの楽しさみたいなところっていうところを、なんかもっともっとこう共有できるような場っていうのが増えるといいなとは思うよね。うんうん、
まあ本当、ね、長瀬さんもこの前、ダース・レーダーさんと、
うん、めっちゃ楽しかった、
ね、YouTube の番組でお話しされてましたけど、うん、まあ、ダース・レーダーさんってまさに本当に2時間、何の、 あのバックの音もなく、ただ2時間とか3時間とか、本当長いと4時間ぐらいね、バーッと喋って、それで楽しむっていうようなスタイルだし、まあ、ちょっとしたことがね、なんかトラブルがあっても、みんなそういうもんだって思えるようになってるっていうことでは、まあ、私たちの体制がついてる部分は非常にあるのかなと思うので、なんかそのあたりはね、あの楽しくやれるところだと思うんですが、どうでしょう、
鈴木健介さん。まあ、楽しいといいんですけど、すいません、マイクトラブルでした。なんか、いや、あの途中でね、ちょっとそのマツコ会議の話とか出したんですけど、あの今回、まあ、ライフはちょっといろいろ試行錯誤っていうことで今回やらせてもらったんですけれども、あの将棋ね、今テレビ出てても他のメディアに出てても、あと授業でやってもこんな態度でやってる番組ないんですよね。あのもっとちゃんと出てるぞ、うん、俺はっていう、
うんうんうん、確かに
結構この番組だけはなんかすごくこうある種の、まあ、あの好きというか、まあ、言葉遣いとかも含めて、割と普段の自分に近いような、まあ、喋り方をしていて、強いて言うなら対面授業の自分に一番近いんですね。オンライン授業だと、はい、皆さん、じゃあ今日は、何年、何回、こういう、テーマでやっていきたいと思うんですけども、今日最初に注意してほしいのは、こういうね、ザ、なんかこう、ちゃんとした喋りみたいな感じでやるんね。でも、なんかこう、自分で対面授業と両方今同じことを2回、ビデオと対面で2回やったりとかしてるんですけど、
うん、
なんかやってわかるのは、やっぱり、こう、そこに人がいるとどうしてもカジュアルな喋り方になっていくし、そのカジュアルな喋り方から伝わることっていうのも、まあ実際あって、おそらく、その、ちゃんとした番組で、ちゃんとしたマスメディア向けに、何にも炎上要素のない自分の職業として求められることをちゃんと喋ると、まあ勉強になったっていう人はいると思うけど、面白かったっていう人は減りそうだなっていう気がするんですよね。で、なんか勉強になった話はしたいんだけど、全然。なんかこう、この番組でなんか自分がもし喋ることがあるとしたら、まあ勉強になった話を、まあ、するよりは多分楽しい話をするために、いるんだけれども、昨日のその DJ 松永さんとそのマツコさんのトークでもそうだったように、もしかするともう楽しい喋りとかは、マスじゃ無理かもしれないと思ってて、もう YouTube に行った、もうだって若い子たちは YouTube 見ながら、なんか友達のような感じで YouTuber の誰それと誰それがあそこでやったあの回めっちゃ面白かったよねって話題になるし、TikTok を見ながら、なんかこう、同じようなこう、あるあるネタみたいなのをこう、繰り出す人とかいるじゃないですか。まあ、海外、なんか帰国子女あるあるとか、すごいよく見るんですけど、うん、もうなんかそうやって面白い話みたいなもののサイズもちっちゃくなっていくし、共有できるサイズがちっちゃいから、 なんかこう、知らない、その YouTuber 知らないっていう人がいても、別に3人ぐらいで大爆笑して盛り上がって、それで OK だし、みたいな感じに、どんどん面白いのサイズが小さくなっていってるときに、マスで面白いってできんのかな、みたいなことを、まあ、DJ 松永さんヒップホップだから、また全然違う文脈だとは思うんだけど、マスで面白いとかってできんのかな、むしろいつも他でやってるような勉強になる話とかした方がいいんじゃないかなっていうのをすごく、まあ、感じてはいたので、まあ、今回ね、こんな感じで、まあ、やってはいますけれども、結構なんか新しいステージが始まったっていうより、新しい茨の道に入ったけど行けますかみたいなことはちょっと思ったりしてます。つぬみさんは、そういう意味ではすごい褒めてくださってありがたいっちゃありがたいんですけど、いや、結構しんどいぞ、ここからの道はと思っているんですが、あれなんですね。一応時間、本当はこのパートの時間の間にいろいろと喋りたいことは他にあったはずなんだけど、なんかこういう、あれですね。本当に外伝というかさ、なんつうの、こう番組終わった後の芸人さん同士の打ち合わせトークみたいな、こういう感じの話ができるのが外伝
っぽい。バックステージ的な。
そうそうそう。
バックステージの。
こういうなんか楽屋トーク、文字通りの楽屋トークみたいな感じができるのは、まあいいかなと思ったので、結果的には、まあ、いいかなと、いい話になったかなと思うんですけど、ですね、時間がちょっと30分ぐらい経ってるので、一回切った方がいいね。
はいはい、そうします。なので、外伝パート1はここまでです。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝を、ワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。